理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第357回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月の最後の配信になりました。
4月ももう終わりですか。
なので今回は、5月の天文現象のお話をします。
はーい。
世の中はね、新型コロナウイルス騒ぎでバタバタしていますが、
バタバタしてますね。思った以上にバタバタしてますね。っていうか、思った以上に収束しないですね。
そうですね。そんな中でも、私の家は、東日本大震災の時には計画停電とかね、があったりして、
はい、
その社会インフラが止まったのがあったりするんですよ。あとは、
経験がね、
地震が来た時には電車とかも首都圏ずっと止まってたじゃないですか。ずっとって言っても数日ですけどね、っていうのがあって、今回ってね、電気ガス水道、まあマスクは少ないと言われてるけど、お店に物もある、宅配もやってくる、会社にはなるべく行かない方がいいって話があるんですけど、あとは、お医者さんももうとても活躍というか一生懸命対応してくれていて、その、インフラの方々には頭の下がる思いというかですね、そう、もう感謝しかないなと思っていて。
そうですね。その自分の行動としては制限されてるんだけど、生きていくインフラそのものはちゃんと保障されてるって言い方は変ですけど、変わってないんですよね。そう、それがね、その東日本大震災の時にもいろいろやっぱり制限があったのと比較、まあ比較していいかわからないけど、どうしてもなんとなく比較すると何もできない、外に出られない、不自由な生活の割には生活できるんだ、できてるんだなっていう、
そうだから
ちょっとしたギャップがあるような印象はあります。
緊張感がないっていうね、声もあって、もっと厳しくした方がいいっていう話もある一方で、
あ、そうなんですか。
まあそういうふうに、要は普通にできてるからね、会社行くなって言っても、だって電車もやってるしってなるじゃないですか。
ああ、はははは。
お店だって何でもあるしってあるけど、やっぱりこう、インフラを支えていただいている方には、なんていうの、改めてありがたいなというのを思っています。
はい。
私、マンホールの蓋を写真撮るのがね、趣味なんですけど。
ホーラーですね。
そう、マンホーラーなんですけど。
そこ笑うとこなんですか？
その、呼び名知ってるなと思って。
いやもう、社会的地位を得てるんじゃないんですか、マンホーラー。
よくわかんないけど。で、
はい。
マンホールはもちろんね、道にある、こう、鉄の蓋ですけど、
はい。
そこの下にはね、上水道だったり、下水道だったり、ガスの配管だったり、水道の配管だったりが走ってるじゃないですか。
それを隠す道に入るための入り口ですもんね。
そう、それをメンテナンスするための口なわけで、
はい。
あれを使ってる人たちっていうのは、こう、社会の基盤を支えてくれてる人たちなんだなというふうにちょっと再認識したりして、
マンホールにますます愛が、
もちろんですよ。 はい、あとはね、運送系の人たち、
そうですね、
で、あとはお医者さん、医療関係の人たちにも感謝の気持ちでいっぱいです、
そうですね。ただまあ全てなんだろう、あるから当然のように利用するのではなく、まあ節度を持ってって言い方は変だけど、少し必要以外の時、必要以外のものはちょっとやっぱり遠慮する、少し控えるようにした方がいいですよね、すべてのものを。
そうなんですね。そこが難しくてね、その、経済が回っていくには消費も必要なんだけど、一個だけ言っていい？
まあ一個と言わず二つ三つ、いくつく、いくグッズでも。
こう、県をまたいでの移動がいけないみたいなことを言われてますけど、
はい。
県をまたいで移動することが悪いわけじゃなくて、
はあ、
えっ、ー、と、 知らない人とおしゃべりを長い時間するっていうのが良くないわけで。
うん。
ですよね。
まあ、またぐこと自体は別にそれで、それだけで拡散してるわけではないですよね。その行った先で感染するような行為、まあ行為って言うと変だけど、感染を広げてしまう行動をすることによって感染が広がってしまうわけなので。
そうです、そうです、うん、それをなんかこう外に出ること、要は家にいることが良くて、うん、外に出ることがいけないんじゃなくて、外で人とこう会話をしたりとか、はい、
うん、
あとは、何、ワイワイしているところにこう参加するとか、
うん、
っていうのが良くないわけで、
はい、
というのは私は在宅勤務をしてるんですけど、やっぱり家にいると全然動かないんで、
はあ、
なので、一人でウォーキングをしたりしてるのね、夕方。
うん、多いですね。
そうで、なるべくこう人とすれ違わないようにっていうか、まあすれ違ってもいいんですけど、
うん、
ジョギングしてる人が真後ろとかで、
うん、
長い時間同じ人の人をくっついてくっていうのは、もしかしたら感染の恐れがあるかもしれませんけど。
ほう。
なんかこう、タバコ吸ってる人の後ろ歩くとさ、ずっと臭かったりするじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
で、歩いてる人も私も走ってる人すごいたくさん息してて、
うん。
唾とかが飛ぶ率も高いんで、
うん。
なので、まとまってジョギングはやめた方がいいと思います。ばらけて。
まあ結構海外とかだと、
うん、
その、まあ外出禁止令が出てはいても、全部が全部ダメではなくて、まあ、例えば1日1時間程度の散歩は許容されているんだけど、ただそれも、2人以上、なんか2人まではいいのか、3人以上はダメとか、人数制限があったりするみたいなんですよね。
そうそう、なので、
そういう意味でやっぱりだから、群れない。
そう。買い物もなるべくだったら家族の代表が1人行くと。
うん。
とかね、その辺を気をつけていただければと思います。
はい。
はい。あと、ついでに言っちゃうと、
ついでに、はい。
新型コロナウイルスは、
うん、
普通の石鹸でも殺せるというか、除去できるので、
はい。
アルコールがないととかっておっしゃっている方は、ぜひ普通の昔ながらの石鹸で手を洗ってください。
ですね。洗えないようなところにはアルコールっていうのがすごく有効っていうのかな。だとは思うんですけど、洗えるなら洗うに越したことはないですよね。
そう、建物の入り口でアルコールの瓶があるのは、
うん、
あそこで水道と石鹸はやりにくいんで、アルコールだったら
毎回用意でしない、そうそうそう、用意できないですもんね。
蒸発するんで、アルコール消毒がたくさんこう病院の前とか、
うん、
お店とかありますけど、あれはそういうところ向きでアルコールがいいんであって、
はい、
ちゃんと流し台があるというか、あるんだったら、うん、普通の、こう、石鹸とか、
うん、
あと、界面活性剤が入っている、手を洗う石鹸とかね、石鹸っていうか、うん、何ハンドソープっていうのとかで、丁寧に洗っていただければいいと思います。
はい。
あとね、じゃあ石鹸がなきゃダメなのかっていうと、流れてる水、流水で、ある程度以上手をゴシゴシしても、それなりに落ちたり、
うん、
あとは、分解したりもするので、
うん、
石鹸がないからダメなわけじゃなくて、なるべく、清潔な手は保つというのを心がけていただければと思います。
はい。あと、なんだろう。マスクをしていても、正しくマスクをしていないと、やっぱ効果が下がってしまう。その装着もそうなんだけど、着脱の時の触る場所？
うん、私は、3月ぐらいまでは、
うん、
あんまりこうマスク推奨派ではなかったんですよ。
はい。
なんでかっていうと、マスクは自分がかかってる時に移さないための、
うん、
要は飛沫を周りに巻かないための、うん、ものだったんで、
はい。
例えば東京でも1万人に1人しか、ウイルスを持っていないんだとすると、
うん、
その人がすればいいはずで、周りの人が、ウイルスを、吸い込まないためにするっていうのは効率が悪いわけ、
うん、
なんだけど、今や1000人に1人か500人に1人ぐらいになっていて、もしかしたら自分もっていう率がずっと上がってる時には皆さんした方がいいと思っていて、うん、
はい。
で、だとすると、ウイルスを吸着してるかもしれない、マスクをどう、うん、ハンドリングするかって大事ですよね、
はい、うんうんうん。
つまり、どっかについてるんだとしたら、何 ウイルスがついているものを触った手で顔を触らないのと同じように、それでマスクを触って、うん、それが顔の中に入ってきちゃうと本末転倒だから、
うん、
マスクの布のエリアには、なるべく手を触れずに、着脱をするのが正しいんですよね。
そうですね。だからマスクの、なんだっけ、耳のところ、耳紐っていうのかな、
はい、
のところを持って着脱しましょうっていうのと、ついね、私もそうなんですけど、やっぱマスクやってると苦しいので、
はい、
マスクを下げるじゃないですか。
鼻出しとか、あと、顎マスクだったり。
そうそうそうそう。
わかります。一口だけ水飲みたいみたいな。
そうそう、ね。結構ね、そう、マスクしてる時に悩んだんですよ。どうやってお茶飲むんだろうっていう風にして。まだ私の中では結論は出てはいないんですけど、まあ、ただその時に、すごく細かなことを言ってしまえば、顎マスクしたら、顎の皮膚についていたウイルスを口のところに持っていくリスクがあるっていうこともあるので。
だいたい顎マスクするときって、マスクの布の端っことか持たないで、真ん中ピッて引っ張って、ゆってやってっていうのは、うん、その手は大丈夫なのって話になるんで。
そうなんですよね。だから、せっかく本当に感染をしたくなくてしっかりやるんだったら、そういうマスクの取り扱いも注意した方が良さそうですね。
はい。私は一応、マスクの面は触らないように気をつけてますけどね。
お、素晴らしい。
だから水飲むときにも、右側を外して、左側にぶら下げて、空間にやって、ゴクゴクゴク飲んで、紐持ってかけて、うん、そうするとちょっとだけ上下に縮んじゃうんで、うん、上の端と下の端をピュッて引っ張ってってやってます。
そうですね。まあ自分なりの、やり方を決めてしまえば多分やりやすいとは思うので、そうやって、なんていうのかな、しっかりやるんだったらそういうことも考えた方がいいのかなと。
はい。あと、私は怒られるかもしれないですけど、人気がないところでウォーキング一人でするときにはマスクは外してます。
ああ、はい。
はい、
そうそうそうそう、よくジョギングしてる人見るんですけど、ジョギングしてる人は半々ぐらいかな、マスクしてる人としていない人で、マスクし運動しながらマスクってかなりしんどいなと思うので、まあ、どっちが正しいかはわからないんですけど、
大きく人から離れてるんだったら私はいらないと思ってるんで、
うん、
はい、
まあ、だから、人と離れて運動しましょうですね。
そうです。はい、はい、ということで、今回は、5月の天文現象の方を、解説していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では、毎月恒例となっています翌月の天文現象の方を、お話ししていきたいと思います。
はい。
まずは、月の運行ですね。
月ムーン、
はい、これが配信されるのは24日かな。
はい。
配信の前日23日、4月23日が新月でした。
でした。
はい。で、次の満月は5月の、7日木曜日。
はい。
で、次の新月が5月の23日になります。
はい。
5月の1日が、上弦。で、5月の30日も上弦の月になっています。
ん？
なんか変？
うん、うん。
大丈夫でしょう。上弦が2回あるので、うん。
はい。はい。
で、5月の29日の、
はい、
夜中23時頃に月面 X が見えるんじゃないかと思います。うん、
お、
ただ上弦の月で23時だとほぼ西の空かなということで、沈みかけなんじゃないかと思います。
はい。
あとですね、太陽暦でいうと88夜っていうのが5月1日。
お、
茶摘みですね。茶摘みですね。5月1日が88夜です。
はい。
はい。
じゃあ、そろそろ新茶の季節ってことですか？
そうですね。
はい。
88夜は、立春からだっけ？88日目？
うん。
です。なので、昔の、こう、暦は、太陰暦が基本だったんですけど、
はい。
退院歴は月のこう運行で月が決まっ、月が決まっちゃう、あの、
ムーンの運行で、
カレンダーの月が決まっちゃう。あ、そうそうそうそう。ので、ずれるんですね。毎年、ちょっとずつ。でも、農作業とかって、やっぱこう、太陽暦、うん、季節になるべくこう、シンクロして、行いたいんで、
はい。
いくつかの、こう、暦のものは、太陽暦で、表すものがあって、それの最たるものが、この、春分とか、立春とか、はい、その流れで八十八夜っていうのがあります。
はい。
あとは二十四節気っていうのも、太陽暦の、こう、メモリが振ってある感じね。
はい。
はい、というので、八十八夜が5月1日になっています。
うん。
はい。次に、惑星の運行の方のお話をします。金星が見頃で、皆さん、はい、金星、夕方に確認していると思うんですけど、とっても明るい。
見えますね。はい。
金星の東方最大理学っていうのが、
うん、
3月25日でした。
はい。
つまり、金星っていうのが太陽から、日暮れにね、なるべくこう、太陽から離れて見えるっていうのが、一番遠かったのが、3月25日。ごめんなさい。
25? ん?
金星の、あ、合ってる合ってる。3月25日だったんですけど、
はい。はい、
だんだん太陽に近づいていくわけ、ここからは。
うん。
なので、金星はですね、夕方に見やすいんですが、5月の、月末に近づくに従って、どんどん太陽に近づいていっちゃうんで、日暮れに、なった時に、まあ、見にくくなるっていうか、地平線に近いところに見えるようになります。
はい。はい、
一方で、水星が、夕方にだんだん見えてくるようになって、
はい。
水星の東方最大理学、つまり、太陽から一番離れる、離れて見えるっていうのは、6月の4日です。
うん、
で、5月の頭はほぼ、太陽と水星は同じような方向に見えちゃうんですけど、
うん、
何日だっけな。水星が、5月5日に、外合って言って、太陽と同じ方向に見えます。そこからずんずん近づいて、太陽から遠ざかって、6月の4日に東方最大理学になる。
はい。
ポイントは何かっていうと、水星って結構早く行ったり来たりしてるのよねっていうことなんですけど、
うん。
ということはどういうことかっていうと、水星は、月末に向けてだんだん太陽から離れて見えるので、夕方、頑張れば観測ができるようになってきます。
はい。結構水星はね、観測しづらいので。
そうですね。
東方最大理学近くでの日程じゃないとなかなか開けてる場所じゃないと見えなくなっちゃうのでね。
そうですね。で、逆に西方最大理学の時には夜明け前に見えるんですけど。
はい。
で、何が言いたいかっていうと、金星が太陽に近づきます。
はい。
水星が太陽から遠ざかっていきます。
うん。
っていうことは、途中で、クロスする点があるわけですよ。
おお、
はい、で、それが、5月の22日かな。5月の22日は、夕方に金星と水星が、近くに見えます。
はい、
で、ですね。その頃は、新月の、
新月の4、まあ、前日ですね。
前日に金星と水星が近いんですけど、
うん、
新月の翌日っていうのは、細い月が夕方、西の空に見えるわけなんで、5月24日
は、
はい、金星と月と水星が、一緒に見える感じになります。
おー、コラボですね。
はい。で、5月20日ぐらいから24日ぐらいまでは、金星と水星が近くて、24日にその細い月がそこを通り過ぎるっていう感じになっています。
はい。
はい。で、もう一回言うと、一番水星と金星が近づくのは5月22日です。
はい。
はい。ぜひ夕方ね、これはすごく見えやすいし、水星ってどこにあるか分かりにくい?そこそこ明るいんですけど、どれが水星だかって見つけるの大変なんですが、5月の20日、うん、20日から24日の間だったら、金星との関係性で見つけやすいと思います。
はい。
はい。で、火星と、木星と、土星ですが、火星はですね、 夜中深夜過ぎに、東の空から出て、夜明けとともに、薄くなって消えちゃうっていう感じです。
はい、
で木星と土星がね結構近くて、
うん、
夜11時ぐらいかな、
うん、
に東の空に出始めてっていうことになってるんで、
はい、
木星と土星は、お隣同士、ちょっとだけ火星が、遅めに追っかけてくるっていう感じになっています。
はい、
なので、木星と土星が近くて、それと月が近づくのが、5月の13日。なので5月の13日には月、木星、土星、月、木、土が近くて、2日3日経つと、火星に近づくのかな。で、5月の15日が、月と火星が近くなります。
月か。
はい。
月、木、土、火、水、金。
はい。で、さっき言った通り、金星と水星と月が近いのは、24日かな。
はい。
はい。そんな感じで、月と、惑星の運行がそんな感じです。ということでですね、水星はね、金星よりも太陽から離れるっていう時期になってきて、6月の上旬、というか、5月の下旬から6月の上旬にかけては、夕方に水星が観測しやすい頃ですので、
はい、
見てみてください。
はい。
はい。あとですね、一応じゃないな。5月の6日の明け方。だから5月の5日の夜から6日の明け方にかけて、流星群。流れ星が多い日ということで、水亀座、エータ、流星群というのが、予測されているというか、
はい。
です。で、この、5月に見える水亀座流星群は、ハレー彗星の尾っぽ。の地理が、あるところに地球が突っ込むので、見える流れ星です。はい。ですね。一応、例年は1時間あたり10個程度。ですが、
うん、
なんと。
結構満月に近いですね。
はい、月が明るいので、暗めなやつは見えにくいかもしれません。
そうですね。満月が5月7なので、その前の日、前日あたりかな。
はい。
になるのでちょっと条件としてはよろしくない。
そうですね。なので、がっつり見たい人は、深夜、2時半から、3時半ぐらいが狙い目です。月が沈む頃なんで、
うん、
はい。
ただまだ寒いですかね。やっぱ
どうなんだろうね。もう5月なんで、
どうですかね。日によってはね、暖かい日もポロポロあるんですけど、
はい。ということでですね、流星群があります。あと、前回、水星、ほうき星の話をしましたけど、一応、アトラス水星 C2019Y4 のニュースも見といてほしいのと、もう一つですね、これは肉眼では難しいかもしれないんですけど、
はい。
C2017、2017ね、の T2 という、符号で、名前的にはパンスターズ彗星なんだけど、これはこの前お話した通り、これもね、小さい天体を発見する目的のプロジェクトで、発見したものなので、パンスターズ彗星ってたくさんあるんですけど、それの、C2017T2T2 ねっていうのが、多分双眼鏡で見える明るさぐらいになるだろうと言われています。
ほう。
これがですね、一応見やすいのは5月の下旬です。なので、5月の下旬に、彗星が見えるかもしれません。
はい。
ですね。
ほうき星の方の彗星ですね。
ほうき星の方の彗星です。
はい。
これがですね、方向としては北極星から、北斗七星のエリアにかけてのところを、5月の、下旬に移動して、そこがですね、尾っぽがある程度見えるんじゃないかな。地球に一番近づくのが5月27日なので、5月の20日から、31日ぐらいまで、まあ、その前後すでにね、望遠鏡だと見える明るさにはなってるようなんですけれども、
うん、
そのくらいには尾っ 歩が見えて、でもね、多分双眼鏡とか天体望遠鏡じゃないと見えないかもしれません。
はい、
はい、予想の明るさは、8等前後、8等星とか9等星前後なんですけど、なので肉眼では見えない。ぜひ、望遠鏡または双眼鏡で確認してください。
はい、
はい、こういうね、肉眼では見えないけど望遠鏡で見える彗星っていうのは結構ある程度見つかっているんで、うまくタイミング合わせて観察ができるといいんじゃないかと思っています。
はい、
あとじゃないや、天文現象はこんな感じかな。他のね、星空については、そうですね、今北斗七星の話しましたけど、北斗七星が上の方で、うん、見やすいです。
はい、
なので大熊座っていうのが、見えるのかな。北斗七星が尾っぽになっている大熊座。あとですね、普通の星空の方だと、冬の星座は見えなくなって、西の空には、双子座が見えて、その代わりに、春の星座たちが、よく見える、スピーカー、アルクトゥールス、デネボラっていう、うん、春によく見える、明るい星たちが見えて、獅子座と乙女座かな、はい、が、よく見える時期になってくると思います。あとですね、日が暮れてくると、夏の星たちが少しずつ、見えてくるんじゃないかと思うので、こと座のベガっていうのが、東の空というよりは、北東かなぐらいから、顔を出すようになってくるんじゃないかと思います。
はい、
はい、なので、この時期5月ぐらいで日暮れから、夜中に近いぐらいまでのところで南空に明るい星が見えたらアルクトゥールスだと思います。
うん、おーい、
アルクトゥールス、
南、
うん、そうですね、南の空で少し見上げるところに見えると思います。
はい、
はい、そんな感じですかね。
西の明るい星が金星で、まあ、それよりかは暗いけど南の明るい星はアルクトゥールス、
はい
はい、
で日が暮れてしばらく経つとベガっていうのが東というか、北東から見えるという感じかな。
はい
はい、一応ね、プロキオンとかシリウスとか、結構冬っぽい星たちも西の空に沈んでいくところが見えるかもしれません。
はい、
はい、そんな感じですかね。で、予報がなかなか難しいんですけど、国際宇宙ステーションとかがメジャーなんですけど、
はい、
人工衛星とかが太陽に当たって見えることとかがあったりして、これってね、一番見やすいのは国際宇宙ステーション ISS なんですけど、うんうん、
はい、
時たまこうコースを変えるというか、コースを変えるっていうのは正しくないんだな、コースはいつも同じなんですけど、高さがね、微妙に変わるんですよ。
ほう。
ほっとくとね、じりじり下がってって。
ああ、はいはいはい。そういう意味ですね。
はい。
別に、意図的に上げたり下げたりするわけではなくて、下がっちゃうので、軌道修正するってことですね。
っていうのが多いんですけど、たまに、うん、大きい宇宙の塵がやってくるんで、動かすってことあります。ってことで、長いスパンでの予報はできないんですけれども、
はい。
大体ね、月に、一回というか、そうだな、一月とか二月に、何日間か、夕方、日暮れの時に、宇宙ステーションが見えたりとか、
はい。
あと、夜明け前とかにも見える時が あるんで、
うん。
JAXA の、ひらがなで希望を見よう、希望を見ようっていうサイトとかで、あなたの街から何時頃に、宇宙ステーションが通過するのが見えますっていうのが確認できますので、
はい、
そういうのも見ていただくと、面白いんじゃないかと思います。
はい、
ちなみに東京だとこれね、
うん、
東京の話しますけど地方によって結構ずれるんで自分の地元で調べていただきたくて、
はい、
ということはどういうことかというと、アメリカに住んでる方は自分の都市で調べていただきたいんですけど、
はい、
例えば、今日時点での予報というか予測だと、
うん、
例えば4月の28日、29日とかは午前3時台に東京ね、で、 宇宙ステーションが明るく見えるっていうのが、あります。
はい。
で、5月に入ってもほとんどね、夜明け前の予測で、今時点での夕方に見えるのは、5月の15日以降かな。で、何回か、15、16、17とかでは、夕方に見えるっていう予測になっています。はい、なんですが、直前でね、変わるかもしれないので、ぜひご確認を してみてください、
はい。
これね、宇宙ステーション見たことある人は、わかるんですけど、
うん、
なんていうのかな、点滅しない、
うん、
明るい点が、ゆっくり星空の中動いていくっていう感じですよね。
うん、そうですね。本当に飛行機とは明らかに違って、うん、本当に線がトゥーって感じで動いていくって、点が動いていますね。
そうなんですよ。で、
自分の飛行機はまあ、はい、大抵音がするのと、音しますよね、飛行機だと。
ジェット機音しますね。
そうね。だから音が全くしなくて、明らかに高いところですね、あれは。
そうっていうのと、真上を通るときには、まあまあ早いというか、
うん。
地球の周りを90分で一周するスピードなんで、なんていうの、遠いところだとゆっくり見えるんですけど、真上はそこそこ速いスピードで動いていきます。ぜひ、宇宙ステーション通過とか、希望を見ようとかっていうのを検索していただくと、あなたの街からいつ見えるかっていうのが、わかります。で、日本国内じゃないところで、探したいときには、希望を見ようの、サイトだと、国内の都市しか選べないんで、ヘブンズ・アバーブっていうサイトもあって、それは、地球上どこでも、場所の指定ができるんで、で、スマホのアプリでも、その、宇宙ステーションが通過するのを見られるアプリたくさんあるんで、スマホだとね、空に向けて今この辺を飛んでるはずっていうのがわかるやつまであるので、ぜひ見てみてください。
はい。
はい。ということで、今日は5月の天文現象の方をお話ししてきました。
はい。
4月の最後までの期間で、プレゼント、これね、audiobook.jp、オトバンクさんっていう会社がやっている audiobook.jp のサービスで、やっているプレゼント企画があって、audiobook.jp のサイト、または audiobook.jp の、アプリから、そんな理科の時間の説明のところに番組の感想をつぶやくっていうリンクがあって、うん、そこをクリックしていただくと、ハッシュタグ入りのツイートができます。ぜひ、我々の番組の感想を、ツイートしていただいて、そんな理科の時間 B のハッシュタグと一緒にツイートしていただいた方から中から3名ねに、
はい、
プレゼントが当たります。
はい、あれとあれとあれですね。
あれとあれとあれですね。で、応募したその企画に応募した全員の中から1名様に、なんだっけ、AirPods Pro?
はい。
っていうワイヤレスイヤホンが当たるようになっています。
はい。
締め切りもうすぐなので、急いでください。
もう結構、ね、開始した時は結構期間長いなと思ったけど、あっという間でしたね。
はい。今日収録時点で20何件の、そんな理科の時間向けのツイートがあるようです。
はい。
はい。なので。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。もっともっともっと欲しいな。
はい、
あれ一人が何回もやっていいんでしたっけ？
よく知りません。
あ、そう。
っていうのもありますし、ぜひ、はい、皆様からのフィードバック、感想とかは、メールとかツイートでもいいのでお待ちしております。
はい。
私たちね、放送と同じように何もしないとというか、皆さんから、反応がないと、もう空虚に向かって話してる感じになってしまうので、
はい、
ぜひですね、メールなども送っていただけると嬉しいです。で、番組へのメッセージは、メールの方は、ご紹介するんですけれども、ツイートの方は多分あまりご紹介はせずに、メール送っていただけると嬉しいです。あとね、は
い、
たまに、
よろしくお願いします。
ん？私が個人の、ツイッターアカウントでいいねとかすることもあるので、はい。ということで皆様からの、反応をお待ちしております。メールで送っていただくときには、メールアドレス、rika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。 毎月ですね、皆さんからのメールをご紹介する回を設けておりますので、ぜひ皆さんからの、感想、質問、あとは日常こんな感じですよというのも含めて送っていただけると嬉しいです。
はい。
あとですね、私たちそんない理科の時間は、そんないプロジェクトというグループでやっている、ポッドキャスト番組の一つです。私たちの番組の他にそんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組も配信しております。ポッドキャストアプリまたは、audiobook.jp のサイト、または私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com から、聞いてみてください。過去に配信した番組、全部がそんない .com のウェブサイトにはありますので、ぜひ遊びに来てください。また、ポッドキャストではないんですけども、文字のブログの連載もしております。最近ね、こう、外出しないでくださいというお話がたくさんありますけれども、沖縄に住んでいる我々のメンバー、ゆうなさんが、書いているブログは結構ね、沖縄情報というか、沖縄の綺麗な景色とかね、そんなのもたくさん入っている、ブログですので、旅行とかがなかなかできない昨今、見ていただけると楽しめるんじゃないかと思います。はい、
はい、
ということで今日はこの辺にしたいと思います。そんない理科の時間第357回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。